皆さんおはようございます。いつもは私幽霊杯の方に出ているので、初めてお会いする方もいらっしゃるかもしれません。戸田よし子と申します。今日はロブはタイのプーケットに行っています。そして KBF から7人のメンバーが今マレーシアに行っています。写真が届いているのでちょっと呼び出すのに時間かかるみたいなんですけど、マレーシアからの最新の映像を一緒に見てみたいと思います。チームは昨日先住民のところに宣教に行きました。そして今日は日曜礼拝に参加します。証しをするそうです。それから今日の夕方はジャパンデイというイベントがあって、これは後でお話ししますが、マレーシアのマジョリティのマレー人への宣教活動を考えたイベントです。ありがとうございました。彼らのためにもお祈りしたいと思います。じゃあ祈りで始めます。愛する天のお父様、今日私たちをここに集めてくださってありがとうございます。マレーシアにいる7人のことを祝福して用いてくださっていることを本当に感謝します。今朝ここに集められた私たち一人一人の人生を神様はご存知です。今日あなたが直接私たち一人一人に語ってください。私を用いて語ってください。あなたを本当に感謝しています。これからの時間、聖霊様支配してください。このことを愛するイエス様のお名前で祈ります。アーメン。 KBF が初めて海外の教会と関係を持ったのはハワイのホープチャペルという教会でした。ご存知の方もたくさんいらっしゃると思います。今から20年ぐらい前にKBF ができたばかりの頃、ホープチャペルのラルフ牧師が行事で日本に来日された時にこの KBF まで足を伸ばしてくださり、ロブたちをよく励ましてくださいました。またその後5年か10年くらいの間にホープチャペルは何度も KBF をハワイに呼んでくださって、聖書そして教会のリーダーシップについて学ぶ機会を与えてくれました。 KBF の古いリーダーの中にはその頃ハワイでホームステイした人がたくさんいると思います。次に KBF が、フレンドシップの関係を持ったのはモンゴルのエマニュエル教会です。きっかけは先ほどお話ししたラルフ牧師が一緒にモンゴルへ行こうと誘ってくれたことです。今から7年前、2002年のことでした。それではまずはじめに、今年のモンゴルで神様がどんな素晴らしいことをしてくださったのか、ナナちゃんの証しをお聞きしたいと思います。お願いします。
おはようございます。私が今回このモンゴルに行っていろんなことを学んできたんですけれども、その中の何点かお話ししたいと思います。行く前はもう自分には何もできないし、もうできることないから行っても意味ないんじゃないかなみたいな不安とかいっぱいあったんだけど、神様が言葉くれて、それが第2コリントの12章の9節のとこでした。しかし主は私の恵みはあなたに十分である、というのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。 でこの言葉があったので、あ、自分別に何もできんかもしれんけど弱いままでも神様を用いてくれるんだったら行こうっていう勇気もらって一歩踏み出すことができました。そしてです、うん、そこから、向こうに行ったんですけど、モンゴルでは神様は私の必要をちゃんと知っててぴったりのホームステイ先を用意してくれてたんです。でそこは猫ちゃんがいるところで、すごいそれに癒されたんですね。4ヶ月の子猫ちゃんがいたんだけど、もう猫と いるのでいない生活っていうのが不思議な感じだったけど、ちゃんと猫ちゃんがいるホームステイ先に私を送ってくれました。そしてエマルエル教会のリーダーの一人であるオドマーさんっていう女性の方がいたんですけど、その人ともすごいゆっくりした時間過ごすことができて、彼女とのその交わりの時間がすごい良かったんです。そしてホームステイのお母さんとの時間もなんでこんなにゆっくり喋れるんだろうっていうぐらい本当にゆっくりできて、そして彼女の励ましのためにも私そこに行ったのかもしれないし、そして彼女通してまた私もすごい励まされたんです。でもそのホームステイ先を決めるときって、教会の中にみんながいて、そして私この子とこの子がみたいな感じで、なんか競売にかけられてるようなそんな気持ちをしてたんです。で私の方には誰も私言ってくれる人がいなかったから、あ、いらない子なのかなみたいなすごいマイナスなイメージあったんですけど、でも本当はでも実はすごい先からもう決まってて、でそんなところ素晴らしいところ用意されてたっていうのを後で気づいて、わ、すごい私の必要ちゃんと神様しててくれてるんだなっていうことを学びました。そして次は神様は遠くにいるんじゃなくて私のすぐそばにいるっていうことも分かりました。と移動中ずっと車だったので外の景色酔わないようにと思って外の景色ずっと見てたんですけど、山がたくさんあるんですね。もうその山を見ながら神様って祈ってたんだけど、なんで私遠い山に向かって神様って言ってるんかなって思って、実はここにいるのになんで私遠いところばっかりフォーカスしてるとかって思って、その時にすごい神様がすごい近くにいるような、なんかそんな体験をしてちょっとびっくりしたことがあって、これから多分その旅が始まるんだろうなっていう、神様との近い関係っていうのが始まるんだろうなと思うんだけど、そのことを知る一つのきっかけとなった時でした。そして次はあと楽しむってこと、他のみんな の証も聞かれた方はもう彼らがすごいどれだけ楽しむことが上手かっていうのを分かっていると思うんですけど、本当に今しかない時間っていうのを彼らはもう時間を惜しんで楽しむ、お互いの存在も楽しむし遊び自体も楽しむし、すごい上手なんです。でそれがすごい羨ましいなって思って、で私も実際そこでちょっとだけ解放されてお相撲を取りして遊べたっていうこともあったので、楽しむっていうことがちょっと経験できたんですね。でいろんな忙しい時間の中だったけど楽しむことができてすごい良かったなと。でこっちに帰ってきてからマレーシアのチームの人たちが夏に来られたじゃないですか。でその時もすごいタイトなスケジュールだったし、いろんなことしなきゃいけなかったので、今までの私だったらもう疲れ切って落ち込むとか、で人の多さにも圧倒されて落ち込むとか、絶対落ち込む方に行ってただろうなって。でも今回は落ち込む余裕がないぐらい、なんか自分が楽しんでることがびっくりしたんです。自分が楽しんでる、なんでだろうって思って、でよく笑ったしよく喋ったし、その時間がすごい嬉しいっていう自分に気づいて、あ、このために私はモンゴルに行っておいでって神様に言われたんかなって、楽しむことだよっていうのを教えてもらったような気がします。で出会いももちろんすごい大切だったんですけど、大草原に満天の星、そして静けさ、夜の当たり前の暗さと人の温かさと、あと空の広さとか見渡す限りの山とか、ゆっくりなペースのその生活スタイル、でも情熱がすごいいっぱい詰まってて本当の絆っていうのがその人たち持ってる、でもすごいホッとするなんかがあって、その全部にもすごい癒されたんです。でその経験をしたために神様が見せてくれた世界っていうのをすごい感謝してるところなんです。そして普段の生活から離れて じっくり経験して考えるとか、して文化も生活もスタイルも何もわからない、何もできません、そういう状態でただ神様に祈ってもう従っていく、そのスケジュールに従っていくっていう、それだけの状況だったんだけど、その経験がすごい大切だったなって思います。何かができるとかできないとかじゃなくて、私たちの存在自体、それを通して神様がいろんなことをしてくださるんだなっていうことを学びました。でモンゴルから帰ってくる時にも、あの女性4人 4,5 人で集まって祈ったんですけど、その時グローリーっていう女の子から、あのまた同じ第2コリントの12の9、全く同じところを言われて、でなんか神様からの確認の印みたいな感じで、すごい大切にしていきたい御言葉だなというふうに思っています。以上です。
だいぶチビなんでマイクを下ろします。
KBF にはアジアにもう一つフレンドシップな関係のある教会があります。それが先ほどのマレーシアのニューライフ教会です。さっきみんなの7人が写真が写ってた方です。でここの関係の始まりは、数年前にこの教会の人が、留学生として神戸に来ていました。その時に KBF のメンバーとなって、でその後彼女が帰国してから KBF をマレーシアに招いてくださり、それから交流が始まりました。今年で3年目です。それ以来ロブは KBF にはアジアビジョンが与えられていると言っています。 ありがとうございます。これは昨日探せなかった地図がやっと出てきました。あのモンゴルとマレーシアは地図で見るとこういう位置にあります。中国の北側がアジア、北側がモンゴルですね。でチャイナ、中国のずっと下の方行って、あの半島の先がマレーシアで、そして向かい側のボルネオにもあの2つの州があります。この2つの国は寒い国と暑い国というだけじゃなくて、いろいろ興味深い対照的な点があります。まずマレーシアのマジョリティの宗教はイスラム教で、の家のペットは猫です。でモンゴルは伝統的、宗教は仏教 で家には犬がいるんですが、これはペットじゃなくて番犬です。歴史的背景はマレーシアはイギリスの植民地、モンゴルは世界で2番目に古い社会主義の国でしてだったんですね。そしてソ連の強い影響下にありました。それから常夏の国マレーシアに比べてモンゴルは気候の変化が激しく、自然は厳しいです。日本人が引退して海外にロングステイっていうと、の一番人気はマレーシアだそうです。でもモンゴルにロングステイっていうのはあまり聞かないですよね。マレーシアのクリスチャン人口は 8% ぐらいで、日本は 1% で、モンゴルはその中間ぐらいです。明日はベルリンの壁が崩壊してから20年目だそうです。 KBF も今年20周年を迎えました。ベルリンの壁はご存知のように東西冷戦の象徴でした。20年前の早春のモンゴルでは、大学生を中心とする若者たちが国の民主化を求めて、首都ウランバートルのスフバートル広場でハンストを続けていました。ウランバートルは世界で一番寒い首都で、春でも夜の気温が零下20度になります。この氷の上のハンストから70年間続いたモンゴルの社会主義政権が崩壊しました。私たちの友人であるチンゾリグ牧師と奥さんのアリューナはその頃ウランバートルで大学生でした。この民主化の後、世界中から多くのミッションチームがモンゴルに入っていきました。 私たち KBF もそのうちの一つです。また同じ20年前のその頃、マレーシアではマハティール首相が80年代から政権を取り続け、マレーシアの近代化と経済発展に爆心していました。マレーシアではクリスチャンは少数派です。マレーシアでクリスチャンになることは政治的権利と経済的権利のいくつかを諦めることを意味します。法律でイスラム教徒じゃないとそれがもらえないのです。だからマレー人にとってイエス・キリストを主とすることは大きな決心です。20年前モンゴルで若いチンゾリグたちが民主化の中にいた頃、マレーシアではできたばかりのニューラーフィコ教会のクリスチャンたちがモンゴルとはまた別の戦いをしていました。皆さんは20年前何をしていらっしゃいましたか？まだ生まれてなかったっていう方いらっしゃいます？私はその頃教員をしていました。職員室のテレビでベルリンの壁が崩れる映像を見ていました。その時はまだイエス・キリストが自分の何なのかを知らず、家族の誰も救われずに生きていました。私自身のことの話なんですけど、今年久しぶりで高校の同窓会があってたくさん集まりました。でその中には30年ぶりに再会した友達もいて、なんかみんなお腹が出たとか髪が白くなって染めたとか、なんか懐かしいとかおかしいとか、すごい賑やかでした。でその中から仲が良かった10人が集まって、先日恩師の先生をお尋ねしました。そして先生を囲んで少し食べたり飲んだりした後、一人ずつ近況報告をする時間が始まりました。ある人は前に働いてた銀行がなくなって別の会社に出向してとか言っていて、また別の人は今年3人の息子にそれぞれ子供ができて、いっぺんに私は3人のおばあちゃんになったとか、いろいろ話してました。そして私の番になって、なぜか私はすごい尻滅裂な話をして、なんか何を言ってるかわからないようなことをみんな心配させるようなでもみんな笑ってくれたからよかったんですけど、なぜそうなったのかその時自分で全然分かってなかったんですね。まあでもその楽しい雰囲気は超えれなかったから、まあいいや、今日私はこういうゆるキャラでいいわと思ってました。それで35年前の楽しい時間を共有した仲間たちと年が割れてます時間を過ごしてきました。それで家に帰ってきてからなんか頭が混乱してるんですよね。ね、いろいろ考えながら眠りにつきました。そして次の朝聖書を読んでいて、エペソ人への手紙第2章のこの箇所を示されました。お願いします。1節から3節までです。
あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。
これは私のことです。前日私は高校時代の友人たちに会って、その頃の自分を思い出して、またその頃の感情までありありと蘇ってきて混乱しました。まさに あなたの罪は今あなたの目の前にあるでした。そうです、あの頃私は自己中心的な生き方をしていて、それを自分で分かってませんでした。いろんな努力や表面的な良いことはしてたかもしれませんけど、結局は自分の徳を求めていたんです。ですから良い実が生まれなくても当たり前です。神様を知らずに神様に背を向けて生きるという一番大きな罪の中にいたのですから。今その友達友人たちとの間に愛はあるんですが、彼らは私の罪の時代のことを知ってて、で私は私で今の自分の価値観をうまく説明する言葉が見つからず、支離滅裂な話となりました。その翌朝この御言葉で自分を整理して、高校時代とその後数年間の失敗していたことを神様に告白しました。そして完全に許されたという確信をもらいました。今その時代を振り返る機会をもらって本当に良かったと思ってます。私は今確かにイエス・キリストの恵みの中に生きています。続きをお読みします。
しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださった、その大きな愛のゆえに罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。それは後に来る世々においてこの優れて豊かな御恵みをキリストイエスにおいて私たちに賜る慈愛によって明らかにお示しになるためでした。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。
私が支離滅裂の話になったのはもう一つ理由がありました。近況報告の時に自分が成功していると伝えたいという雰囲気をちょっと感じたんですね。私間違えてたかもしれないですけど、でもその時に確かに自分で分かったことは、この誰が一番偉いか競争に私が先頭切って飛び込みそうだったことです。今そんな価値観で生きてるつもりじゃなかったんですけど、今その時の自分の心がどうだったのかよくわかります。私は目の前に示されている自分の罪から人の目もそして自分の目もそらしたいと思って何か立派なことを言おうとする誘惑にあってました。本当に神様に安心してたらそんなことはしなくてよかったのに。だから私が救われたのは奇跡です。この世の価値観だけで生きていた私は神様が引き寄せてくださらなければ救われるのは不可能でした。本当に私は神様の恵みだけで救われました。今私がここにいるのは私を KBF に連れてきてくれた人がいたからです。そのクリスチャンは私を KBF に紹介した後国に帰られたので、今どこで何をされているか分かりません。の皆さんにもここに連れてきてくださった方がいらっしゃいましたか？20年前皆さんはどうされていたでしょう？20年前の神様を知らなかった私には今の私は全く想像もできませんでした。でも神様は20年前に今ここで話している私を見ていらっしゃいました。皆さんの現在も20年前 いえ、もっとずっと以前から神様は見てらっしゃいました。そしてこれから20年後のことも、私は自分自身のことも予想できないんですが、神様は20年後の私たちの姿もご存知です。ご覧になっていらっしゃいます。お読みします。
私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。ですから思い出してください。あなた方は以前は肉において異邦人でした。すなわち肉において人の手による、いわゆる割礼を持つ人々からは無割礼の人々と呼ばれるものであって、その頃のあなた方はキリストから離れ、イスラエルの国から除外され、約束の契約については他国人であり、この世にあって望みもなく神もない人たちでした。しかし以前は遠く離れていたあなた方も、今ではキリストイエスの中にあることにより、キリストの血によって近いものとされたのです。
実に私たちはイエス・キリストにおいて多くを与えられてきました。明治6年にキリスト教が解禁になって以来、多くの女性男性の宣教師たちが日本に来て与えてくれました。与えられたのは物やお金だけじゃなく、祈りと励まし、教育と奉仕、夢とビジョン、そして彼ら彼女たちの人生まで与えてくれました。その方たちは自分が神様によって日本に派遣されているという喜びを持っていたと思います。 KBF は日本に焦点を置く国際的な教会です。今年 KBF の国内ミッションとして KBF フレンズと MT10 のトレーニングを始めました。KBF フレンズはインターネットで KBF のメッセージを聞いている人たちを訪問し、フェローシップをして励まし合います。そしていつかそこから教会が生まれるという夢があります。また MT10 は将来の牧師のトレーニングです。マタイの福音書10章にイエス様が12弟子を呼び寄せて福音宣教のために2人組にして送り出されたことが書かれています。同様に KBF では将来牧師として用いられたい人たちが2人組となり、御心を信頼して片道分の旅費だけ持って数日間の旅に出ます。彼らは将来 KBF から出て行って自分の故郷など導きをもらったところに行き、教会を建てるビジョンがあります。ここに外国人の方が入っていたら、海外に KBF のような教会ができるかもしれません。この集まりはジョリーパスタと言います。私のことなんですが、先ほどお話しした同窓会で集まった10人は私の尊敬する友人たちで、多分全員ノンクリスチャンです。彼女たちの何人かはもっと子供の頃からの友達です。神様は私をこの中の何人のところに派遣されていると私は思っています。そしてもちろん私のノンクリスチャンの地上の家族のところへも。ニューライフ教会のローレンス牧師は、主が働かれるとき人は神様を知りたいと思うと言われました。皆さんも、私たちキリストを信じる者は皆、国内国外を問わず友人そして家族の誰かのところに神様が今特別に派遣されている。つまり私たちはミッション中です。海外かどうかっていうのは国境があるかないかというだけの問題です。そしてその国境は人間が作ったものです。14節から16節を読みます。
キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし、すべての壁を打ち壊し、ご自分の肉において敵意を廃棄された方です。敵意とは、さまざまな規定から成り立っている戒めの律法なのです。このことは、二つのものをご自身において新しい一人の人に作り上げて、平和を実現するためであり、また両者を一つの体として十字架によって神と和解させるためなのです。敵意は十字架によって葬り去られました。
当時の壁はユダヤ人とユダヤ人でない人を分ける壁でした。そして今ある違いは、唯一真の神を信じるか信じないかという違いだけです。人が作ったどんな壁も、神様が私たちを身元へ引き寄せられることを邪魔できません。モンゴルとマレーシアには先ほどお話ししたような違いだけがあるのではありません。今年の9月のマレーシアウィークの時に、ロン牧師が幽霊杯でメッセージをしました。その時ロン牧師が使った重い障害を持つ息子とともにトライアスロンに挑むお父さんの画像ですが、私はこれをこの春モンゴルのエマネル教会で見ました。チンゾリ牧師がメッセージに使っていたのです。これは偶然、あるいは世間は狭いということではなく、私はエマネル教会とニューライフ教会、そして KBF に共通の価値観があるように感じます。
それからキリストは来られて、遠くにいたあなた方に平和を述べ、近くにいた人たちにも平和を述べられました。私たちはこのキリストによって両者ともに一つの御霊において父の身元に近づくことができるのです。こういうわけで、あなた方はもはや他国人でも寄留者でもなく、今は生徒たちと同じ国民であり神の家族なのです。
エマニュエル教会の人々もニューライフ教会の人々も KBF とともに神の家族です。言葉や文化の違いを超えて、彼らと一緒にいるときには霊的な一致を感じます。また家族なので共に働きます。実際エマニュエル教会とニューライフ教会には福音の述べ伝えという面で私たちが学ぶべき面があります。エマネル教会はビザの問題で海外へはなかなか行けないんですが、毎年モンゴルの田舎にまでミッションチームを出しています。ニューラフ教会は国内のマレー人への宣教が法律で禁じられているので、先住民や国内の外国人たちに宣教師を派遣しています。また海外へは多くのミッションチームを送っています。また私たちは家族なので、一緒に合同チームを組むことができます。今年の夏はそれで KBF はエマニュエルのフブスグル地方ミッションに参加しました。ロブは将来ニューライフのカンボジアミッションに参加したいと言っています。またニューライフからはすでに2人の方からKBF のモンゴルミッションに参加したいと連絡をもらっています。明治時代のミッションは海外から日本への一方通行でした。今 KBF はニューライフ協会と相互訪問をしているので、ツーウェイの関係です。将来ロブのカンボジアやニューライフのモンゴルのように KBF と一緒に2つ以上の国境を越える合同ミッションも稼働でしょう。私たちは主の恵みの中に生きています。私たちは恵みによって救われました。この主の恵みに生き、そのために用いられたいと思います。福音書からお読みします。ルカ6章38節。与えなさい、そうすれば自分も与えられます。 人々は計りをよくして押し付け譲り入れ、あふれる股にして懐に入れてくれるでしょう。あなた方は人を計る計りで自分も計り返してもらうからです。マタイの福音書10章8節。病人を治し、死人を生き返らせ、トラートに起こされた者を清め、悪霊を追い出しなさい。あなた方はただで受けたのだから、ただで与えなさい。来年2010年の KBF はモンゴルのエマヌエル教会から10人のリーダーたちを10日間 KBF に迎えたいと思っています。 KBF のビジョン2010年は10人のモンゴル人クリスチャンを10日間ウェルカムする、つまりビジョン 10です。どうぞこのことを祈って考えてみてください。これが神様のプランだったら必ず実現すると信じます。最後に詩編を読みます。詩編103編2節我が魂よ、主を褒めたたえよ。主のよくしてくださったことの何一つ忘れるな。お祈りで閉じたいと思います。愛する天のお父様、あなたがたくさんの恵みくださってきたことを感謝します。私たちはそれを受け取り受け取り、本当に祝福されてきました。あなたの良い計画を信じます。どうぞ私たちにそのあなたの計画を見えるよう目をどうぞ開いてください。開かせてください。あなたの導きの中、これからの人生を歩ませてください。このことを愛するイエス様の尊いお名前で祈ります。アーメン。